どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、30代予算修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったことを話しますポッドキャストを話しています。じゃあ、山です。
山です。
山です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、なんか宮山さん、なんかあるんですか？
うん、なんか近況みたいな話なんですけど、この間ですね、
はい、
思い返してみたら初めて奥さんと2人で旅行したんですよ。
あ、新婚旅行。
新婚旅行行ってないんですよね。
ああ。
じゃあもう旅行に、夫婦で旅行に行く
ことなくて、そもそも家族で旅行行く機会も非常に少なかったんです
けど、
それマシティ1よ、2人で旅行ってなくて。
なんでまた2人で旅行に行こうと思ったの？それ行ってなかったの？
なんか行こうかな。
なんか子供も
あとね、結婚20周年。
じゃあ結婚20周年でちょっと旅行でも行こうかと思って計画を取ったら、実は2人初めてじゃねってことになった
んだ。そうなんだ。
ああ、なるほど。
で、行ってきたんだよっていう話をしたくて、で、
どちらに、
どこ行ったのかって言ったのは、石川県の金沢に行ったんですよ。
21世紀美術
館。あ、まさにそう。で、何がお目当てなんですかって言った時には、21世紀美術館に行きたくて行ったんですね。
へ
え。まあ、ついでに言うと兼六園も見ましょうってのと、あとその、まあ、お城も見に行きましょうっていうのがあったんですけど、
ホワイト餃子食べましょう、
恐竜博物館とか、
恐竜博物館とかね、あるんですけど、今回は眼目としては兼六園と21世紀美術館を見て、1泊2日で割と弾丸っぽく帰ってきた、
はい、
通り行ってきたよっていう話で、で土日に行ってきたんですけど、で新幹線予約してね、行って、まあ、せっかくだからじゃあグリーン車でも撮ろうかなと思って、
すごいね、
行こうと思ったんですよ、じゃあグリーン車で行くんだったら、駅伝とのポイント溜まってるから、それで行こうかなと思ったら、駅伝ってさ、JR 東日本のサービスなんだよね。
そうそうそうそう。
金沢って JR 西日本になる。
あ、そう、
だから、ギリギリ新潟までは使えるみたいな、
あの越後湯沢だから新潟県のあの線駅までは使えるけど、富山とか金沢はダメなんだ。
そう、
確かに確かに、
で、じゃあグランクラスとかにそれでなんかするとか、グリーン車しようかなと思ってたんだけど、なんか孫ついてるうちになくなっちゃって席が、
はい
はい、で結局まあそのなんか最初からちょっと微妙な状態で行ったんですよ、まあでもいいかと思って、で行って、で俺ちょっとお気に入りのこの冬買って白いジーンパン買ってって、
はい、
でちょっと電車乗ってって、途中で新幹線乗る前にコーヒー買って、駅弁買って席座って、さあ今から楽しみだなって駅弁食べてコーヒー飲んだら、なんとコーヒーをひっくり返すって、で俺が電車の中でコーヒーをべちゃべちゃに浴びるっていう、
はいはいはいはい、
そんななんかのっけからちょっとうまくいかない旅のスタートみたいな、でその周りの人に迷惑かかっちゃうから、ちょっと拭いたりして、でも白いジーンズが台無しですよ、でとりあえず駅着いて最初に行ったのはユニクロで服を買うことで、ユニクロで着替えて気分を取り直して着ていくと、まあ旅にトラブルはつきものだねみたいな、ま
あ、
感じで行ったんですけど、
はいはい、
最初はその兼六園、日本三大庭園、兼六園に行って、まあなんかそれ楽しくて、まあ良かったんですけど、
広いしね、
すごい広いし、そのお城とすぐ隣にね、あの加賀城があって、あと兼六園の中に、その、まあ当時のその藩主のお母さんのために建てた、あの古い屋敷が残ってて、まあそれをちょっとこう見たりしたりして、結構ゆったり観光ね、ちょっとしたりして、でなんかこう夜は、海鮮のなんか居酒屋みたいなところで、ゆっくりして、みたいなところしたんです。で問題は2日目、でその21世紀美術館、あとはその県立の歴史博物館っていうのがあって、まあ、それをちょっとこう見に行くっていう、のがあったんですけど、皆さん知ってますかね、この21世紀美術館。
行ったことあるよ。
あ、行ったことある、
あ、
そうなんだ。ここがもともと前々からね、行きたくて、まあ、非常に我々興味深く、計画を練っていったんだけど、 あのここはあの本当に、まあ、現代アートですよね、うん、の博物館で、うん、結構常設展が少なくて、うん、大体敷地の中のうちの 30% ぐらいですよ常設展が、うん、で残り7割ぐらいが企画展で、うん、その時々によってこのいろんなあのアーティストがあいろんな作品をやってるんですけど、うん、で今回特に面白かったのはあの我々の方でちょっと見て結構感銘を受けたのいくつかあるんだけど、うんうん、動物に木をかじらせてアートを作るってアーティストの展示があって、この木を動物が置いてた時にガリガリかじった、うん、この形がいいけどこれを巨大化してコピーするみたいな、もともとバーディーがかじった木は小さいんだけど、うん、それを大きい木に移し取って再現するみたいな、
うんうんうん、3D プリンターかとか、
いや別に木を削り取って
再現するというのと
同じ形を巨大化させるみたいな、うん、人間が削るみたいなね、はい、あものがあったりとか、あとこの段ボールで作られた樹木みたいな展示とかね、まあ、あったりして、まあ、非常にちょっとこう、まあ、面白く見てきたんですけど、うんうん、これ自体は何がこの、うん、いいかっていうと、まあ、金沢っていう町もそうなんですけど、うん、今回その一泊二日でそれしか予定立てずに行って、とにかく一箇所あたりものすごいダラッとしてた、
まあ、すれこましく動かずに、
そうそうそう、
一個一個ちゃんと
見る、兼六園と二十世紀美術館だけを見に行くみたいな感じの旅にしたんですね、
まあ、とはいえね、一日考えたらまあ余るじゃないですか、うん、時間は、うん、そういうのは、
まあ、でもそんな余んなかったから、
へー、
だらだらしていて、で新幹線の中もなんか割とそんなに結果的には混んでなくて、うん、コーヒーかぶったみたいなことあったんだけど、それでさ、あの前ね、あの若い時ってなんか旅番組とか見てたりした時にさ、うん、なんか刺激が足らないなってずっと思ってたんですよね。なんかこのテレビ番組とか旅番組とか、なんか路線バスの旅とか見てた時に、でなんかどうせ遊びに行くんだったらいっぱい予定を立てて、あれもやりたいこれもやりたいあれも食べたいみたいなことっていうのが、うんうん、なんかこう多分前の感覚だったのが、うんうん、多分ちょっとこう少し自分もなんかこうちょっと中高年の域に入ってきたのか、これぐらいの緩いのがすごくいいなっていうのがちょっと奥さんと話してて合意したあれだったんです。前だ家族旅行行った時とかってもう割とぎっちりタイムスケジュール組んで、
その通り動く、
その通り動くみたいなね、行動してたのが、要は目的をほとんど定めずに、この2か所だけ見に行きましょうみたいな旅をして、なんかあのそういうのも悪くないなっていうのを感じたっていうだけの話
だったんですよ。年を俺でもね、あのそれまだできないわ。
できない、
うん、あのバッチバチに詰め込むし、うん、なんだったら雨天の時はこういうだから、雨天の時はこういうコースでっていうか、その予備に行きたいところも探して、でその動画も見て、あらかじめなんだったら事前に情報も仕入れちゃって、だから逆に言うと感動が薄まるかもしれないけど、もう見ちゃってるからさ、現物でも全部調べて、特に公共交通機関使う場合って、まあ神奈川はないけど、そんな大丈夫だと思うけど、あのバスの時間、電車の時間が2時間1本、3時間1本だからと思う、細かく決めていかないと、
なるほどね、
うん、ちょっと ゆとり持って動きづらいから、うんうん、っていうのもあるかもしれないけど、うん、ダメだね、その例えばうちの親なんかそうなんだけど、うん、温泉旅館に行くのがもう主目的みたいな、
うんうん、
いやいや観光行って泊まる場所がそこでしょと思うんだけど、うん、そうじゃなくてもうそこで1日のんびりします、
はい、
何の予定も立てませんみたいな、うん、その域にはまだ行けない、なかなかキャンプとか出てもそういう感じなんじゃない？
あ、だからね、俺最近だからなんてもうキャンプもう何回も行ってんだけど、ちょっとそこ思うところがあって、うん、大体ねキャンプ行って、まあ一泊二日目だったら二日目に大体観光入れたりとか、うん、2泊3日だったら中日にまあテントをそこに置いて丸一日その周辺を観光しに行ったりとかするのが多いわけ。うんで、やっぱ事前にいろんなところ調べたら、こことこことここ行った、こことこことここ行ったって、うんうん、確かにその周辺の観光っぽいところとか美味しいものとかをやって充実度は確かにある、
うん、
あるんだけど、俺この間の夏休みの時に僕らは2日目に観光に行ったんだけど、うん、 隣の家族が丸一日そこにいたわけよ、
キャンプ場に。
そう、うん、で僕らがあ、もうちょっとあの朝10時からね、あそこのねやつが開演するから早く行きなさい、早く行きなさい、早く着替えて着替えてみたいな感じでやったのが、うん、もう隣の家族がなんかあおはようって感じでちょろちょろって言って、なんかその僕虫使い前に行ってくるって言ってトトトトトって言って、お母さんがなんか行ったりしたパジャマかなんかでなんかあ虫いるねって感じで見て、あなんか贅沢だなこっちの方があって思って、で奥さんがうちも次はあれにしようよって言ってて、うん、で俺ねあとねでこんなものそれ言ってたんだけど、俺がこことこことここ聞こうって言ったら、いやいやってよあのねパパね、あのちょっとねあの前回のあの家族をねもうちょっと参考にしたいよってこれで言って、俺これねあんで思ったのはっと思ったのね、前ね NHK かなんかであの小田裕二がやってるね、なんかねヒューマニエンスってね、なんかね人間のなんかね、なんかいろんな特性かなんかを分析する番組かなんかあって、で人間って何が一番そのなんていうかな、楽しいとか期待とか高まる瞬間で何かって言ったら、その楽しいことを実行してる時間より実行する前までの時間が一番こう期待とか興奮が一番高まるんだって。まさにそういうことかなと思って、初めに余裕立てていくと、まあそれを超えてきたらあれだけど、ほとんどが超えないじゃないですか実際は。だからそれでもとりあえず目的を、さっき三山さんが言ったけど、目的決めないでとりあえず行ってみて、たまたまそこにあれこれなんか美味しそうじゃない、行ってみようかと思って行ってみたら意外とうまかったとか、なんかあこんなとこにこれあったんだって言って、確かに僕らもその観光に行った時に、あのあれなんかこれ美味しそうな蜂蜜の店があるなと思って行ってみたら、その蜂蜜の実は名店で、そこのソフトクリームはすごいうまかったとかって、やっぱあとあと心に残ってる思い出ってそっちの方が残ってるんだよ。
スタートのハードルを上げるなったんですよ。上げない方がその差分が楽しめるよね
って。ちょっと伊沢さんの話とちょっと違うんだけど、俺この話の帰結は何かって言ったら、登山に戻るんですよ、で登山って俺は前からちょっと言ってるかもしれないけど、何がいいかって、普段使えない時間を贅沢に使えるんですよ。だからリフレッシュできる、でこれが非日常なのよ、だから旅行とかも普段だったらなんかこう結構決めていくところを決めずに、わざわざ新幹線乗っていくのに何のプランも立てないっていうぐらいな方が、実は贅沢っていう。
あらかじめ決めて10カ所回るより3カ所だけ決めるけど、あのプラス2カ所そこで偶然見つけたっていうことの方が実は充実度が高いんじゃないかってちょっと思ってきて、
そういう意味では俺は予定は決めるけど、寄り道したかったら変えちゃうからね。その通りに行かなきゃいけないとは思ってないけど、でもその登山は分かるわ、
だからね、さらに別に偶然見つけなくてもいいかなぐらいな感じ、になんかのちょっと思ったなっていう。
だから登山はさ、俺もそれでいいと思うの、見つけなくてもいいかなと思うんだけど、なんかね、旅行はね、ダメなんだ、それができないんだよ、その何にも見つけずに帰る気がしなくなるんだよね、かけた金額が、ケチな考えで、その往復の電車賃をかけて旅行として行っちゃってるんだ。登山はもう登山に行った時点で完結してるから、目的が、だから何も望まないし、プラスアルファ良ければいいよねってなるけど、旅行はダメだ、回収したくなっちゃうなんだか
あの食べ放題に行ったら元を取らなきゃみたいな、
それが
もったいない、逆にそう思っ
ちゃうことだ、いやそうだ
そうだ、
言葉は分か
るそうだから俺この今回ゴールデンウィーク2連休で焼けた時に、これ結構僕は綿密に考える方だから、こうやってでこうやってやったら、あとでこの日までに決めなきゃね、いけないんだからね、どうなんだっつって、ここでいいのかって、ちょっと決めてくれって、でどっちが決めてくれって言ったらね、俺がすごい必死になってるからね、パパ全然楽しくないって、その計画を立ててる段階があって、確かにそうか、
旅行で何も立てない贅沢はなかなか難しいね。
だから、 あえてそれをするっていうのが、
うん、
多分贅沢なの、
まあ、できないからね、うん、逆にね、
うん、
勇気いるな。
だから YouTube とかで見るとなんか理想の1泊2日コースとかってあるのね。最初はそれを見て、あ、こういうとこ見んだ、どういうこと、こういう博物館あるんですかって思ったんだけど、でも結論疲れたくないなと思った最初に。
うーん、
行ってタスク消化するとか焦るとか。
いや、そう、それはある。そう、だから
行って疲れないっていうのを最初にイメージしたの。
うん、俺、
い
や疲れた今
疲れたい。
この2人の考え方にすごい溝がある。
疲れたい。でもとにかく、ま、万が一行って帰ってきて2日後ぐらいにもっと美味しいお店が紹介されてたりとか、いや見つかっちゃったりとか、もっといい公園があったりとかっていうのがとにかく嫌だから。
あ、
その2日ぐらいにテレビで特集されてましたって、実はここのお寿司屋さん穴場ですって言って、なんか自分が全くリサーチしてなかったから知りませんでしたっていうのは、うん、気持ちに余裕があれば多分したら、まあまた次行こうよで済むはずの情報なんだけど、俺本当に不機嫌になるんで、なんで計画に入れられなかったんだ
なんか
上司
上司上司上司それなんか嫌なダメ出し、嫌なダメ出しする
でも計画立てるのも自分だから、腹立てるのは自分だよ。
でもそんな風になんかすげえ不機嫌満々で帰ってくる反応を見てる
感じ悪いと、うん、それは否定しない。
なんかその、うん、旅行って癒しに行くっていう要素もあって叱るべきっていう感
じ。なるほどね。
あ、もちろんバキバキに観光するのはありだと思うけど、
うんうんうん、
あの正直金沢とかっていうところを目指す場合はむしろ癒しを求めていってもいいんじゃないか。
はいはいはい。
移動時間も含めてね。
まあでも、まあでも金沢はやっぱ、うん、まあいろんなね、やっぱ魅力があるスポットが多いから、うん、まあ全部ね、あの沖縄じゃないけど、あの千葉水族館から首里城まで全部回りたいみたいな、ね、感じで、俺も沖縄で行った時まさにそんな感じだったけど、まあ、そういう気持ちになるのは分からないから、だから宮本さんの行動はかなり勇気がいるのは
こう北の茶屋街行ったら南行って、でここの鍛冶屋通り通ってとかって、もう全部
そうそう、でそれ最初はだからそれをね考えてたんだけど、うん、別にいいよね、たまたま行って行きたくなれば行ける、行ってもいいかもしれないけど、マストなのだけ考えようって、
はいはい、
っていう旅の仕方もあるねっていう。
日本語としての意味は理解できるよ、大丈夫だよ
でも俺はできないみたいな、
うん、なんかね、だから貧乏症なんだろうな、これがいずれ変わるんだろうけど、
うん、それもしかしたら老いてきてるのかもしれないんだけどね、油が抜けてきてる
の、のんびりできるのか
俺だから前その沖縄に行った時にね、うん、もうとにかく沖縄にね次に行くのはいつかわからないんだから、うん、もう実際今それから行ってないけど、うん、だからあのとにかく沖縄にの名物料理は全部食らい尽くして帰るぞって思って、
分かる、
で、最後の日かなんかに夕飯かなんかにそこにあるもう本当に上から下まで名物っぽいものをうわなんで、
ある種チャレンジみたい
な、大食いチャレンジみたいになって最後もうただただ苦しいだけみたいな
ほらほらほら、美味しいか美味しくないか
だからね、それって幸福なんですか
そうなんですよ本当にただただ今となってはあの時苦しかったなって思い出しかないんだよ本当に
でも苦しかったなっていうのが面白バランスとして消化してるじゃん、
主張でしたけど、ただ味は全く覚えてないんで、あんなにいろんなうまいものを食べたはずなのに一個も覚えてないんで、
うん、だそれって多分貧しいことなんだよ多分
だから今年福岡1回行ってるのが、うん、1泊2日っていうか、まあ、夜着いて次の日の昼帰るみたいな、
うん、
その仕事で行ってるから、
うん、
だけどやっぱり同じだよね、詰め込んでできるだけ食べたいと思うから、うん、5面
5回目
で5面プラス、
うん、
やっぱり持つ もつ煮定食を空港で最後食べてる時のもつ煮定食は作業だからね。だって1ミリもお腹減ってないんだもん。1ミリも本当にお腹減ってないのに入って1人前頼んでご飯大盛り無料ですお願いしますっていうのを、なんだろうなこれ。
たぶんさ、たぶん幸福じゃないよ。
だからたぶんさ、たまにお店とかでさ、買ってお金払ってさ、商品忘れて帰る客がいるんですけど、それと似たような感じで、払ったことだけで満足みたいな。
むしろ無駄なカロリー摂取しないだけ忘れてた方が良かったかもしれない。摂取しちゃってもらうさ。飛行機の中で気持ち悪くなるしさ。でも、もうやらないで帰る。やらない
後悔。未消化ムズムズがあるってことでしょ。
やって後悔。40何年間。どうしたらその境地に行けるかが、
でも高さ、別にあの旅行だけじゃなくて買い物とかも全部高さ全体的にその傾向かもしれないよね。
全てそうだ
ね。ガジェットとかを ありとあらゆるものを網羅して買いたいとかさ、そういうのも
知りたい、買いたい、触りたい、
まあ、いわゆるこう手段の目的化に近いみたいなのもありますよね。
あ、そうですね。もう触れればマジですみたいな。なるほどね、
そこがちょっと今回は今までの自分の行動パターンと変わったところだったので、そういうのありだよって、すごい豊かな気分になります。精神的にちょっとなんかすごい幸福度がある、
いい旅行だったなってもう後で思うような、
そう、ね、だからこれ最初にねコーヒーこぼしてビシャってなって、はい、2時間コーヒー臭いまま電車に移動して最終にユニクロで服買ったっていうプロセスを説明したじゃん。これすらそんなマイナスじゃない。
ああ。
でもこれってつめつめでやってたら、それによってすごい時間的なロスがあったりとか、
だからこの辺りつめつめの旅行計画があったら、あのコーヒーこぼし事件はその後の旅行計画をロスした原因だったっていうふうになっちゃう
の。その2時間本当に東京出発して大宮着く前ぐらいにこぼしたわけよ。だからもう本当に2時間ずっとコーヒー臭い格好のままいたの。しかもちょっと冷えてきて、で多分相当イライラしたと思うし、逆の人もイライラしたと思うんだよね。だけど、なんかそういうこともそんななく過ごせて、
まあ、予定が詰まってないからね。
詰まってないからね。本当だからね、あのダメージ耐性もあるよ。
あ、それはあるかもね、確かにね。その予約しちゃってたけどさ、
そう
チケット取っちゃってたりしたらもう遅れられないからさ、
時間と心の余裕があるから急な変更にも対応がしやすい。
そう
確かに。
だからほら海外のさ、人の夏休みだと、その例えば旅行とかに行っても、そこでいろんな観光地回りまくるとかじゃなくて、ただそこで1週間過ごすとか、なんか何日か過ごすみたいなのが、なんかバケーションとかバカンスとかってさ、それに近いときだね。
じゃあ星野リゾートとかああいうその本当のんびり時間が使えるものに徐々に体がフィットしてくれるかもしれないな。俺はもうちょっと何していいか分かんなくなっちゃうから、だけどでもそれは確かにあるね。あのスケジュール組んでてなんか押しちゃった時に、例えばトイレに急に行きたくなりました、
そう
たらいや我慢しないよと、次のこのタイミングだったら多分乗れるから、行ける時間5分あるからそこまで我慢だよって幸せな行為じゃないよね、確かに。言われた方も
私スイッチがオンのままでしょ。
オンのままだよ。
だから月曜日から金曜日がありまして、土日でスイッチオフにするっていうはずなのに、なんかそれをすることによって、あの無給で働いてる脳みそになって
る。仕事タスクし話してるのあんまり変わらない。
変わらないから、
ね、
月曜日多分疲れてると思う。今週休んでないみたいな。
ああ、なんかね、そうだね。あの俺日曜日もそんな感じだから、もう冷たいんだよね。なんかこう、だからこの時間は何するか俺分かってないから、脳みそ使わなくていいから、いいけど基本使ってないんだろうな。
だからちょっとこのこれから我々中高年の旅行って 子供の時にバカにしてた旅番組とか路線バス乗り継ぎの番組みたいなさ、眠くなる番組あるじゃん、あれぐらいにしないといけないんですよ、きっと。それぐらいのが実際の豊かさなの。あれ豊かなんですよ、若い時はバカにしてたんだけど、何これ、なんかダラッとしたやつ何みたいな、もっとパキパキしろよって思ってたかもしれないんだけど、いやそれはプアです。
でもさ、ちょっとまあちょっと逆の話するけどさ、前回の放送かなんかでさ、山さんさ、遊びに行く年間計画を立てた方が去年良かったって話をしてた、これってちょっと今の話はちょっと逆にならない？
でも年間の話はまた別だと思う。
あ、本当？
どこからどこに行くぞはいいけど、その時間までは決めないってこと。
まあ、その年間計画は、単純に週末の都合の話だよ。この週末ぐらいには行っとかないと、予定が合わなくなる。
バケーションするためにこの日からこの日とこの日は抑えておこうみたいな。
逆に言うと、だから、その、ゆっくりするために他の時間を詰めるって言い方もいいよ。
ゆったりする時間を確保するための
スケジュール。だからこの間さ、そうなんだけどさ、山登りってさ、なんかちょっとね、靴の調子が合わないなと思った。新しい靴下で行ったのよ、左足が合わないなと思って、そのうち右足がつったのよ。だから左足のくるぶしがおかしいし、右足がつったからつって山を降りたのよ、俺、あんまりリタイアすることないんだけど、しかもすごい低い山だよ。それはそれで、なんか許せるなって思ってた。無理して登り切ろうみたいなことじゃなくて、なんかここでなんか無理して登らないといけないみたいな、思ったらいけないみたいな。
まあ、特に山はね、
危険性もあるからね、
なるほどね。でもその撤退する勇気が、まあ、今回もう とにかく時間を捻出していったんだから、無理くりでも登らなきゃいけないことがあるとはならなかった。
まあ、だんだんだんだんちょっと、まあ、老いてきてるってのはかもしれないけど、だからそういう方がなんか幸福度が高いなと思う。無理くり怪我してたから登って、登り切ったって言って、いや別にどうせ一人で行ってるだけだから、別に何もあるわけじゃないですよ。
まあ確かにね、
なんかこれがなんかちょっとしたこう大人力なのかしら、ちょっと思い始めてました。
まあ、いずれにしても喜怒哀楽コントロールして、その一定をずっと保ち続けるのが大人力だとするなら、そうだよ、その安定してね、そう、その場を作るっていう意味で、
まあとはいえ別に常時そうはならないんだけど、基本的にはなんかアタフタする
じゃん。オンがそうだからよりそうなんだね。そのオンが爪爪だからよりこう逆に逆張りなんだろうね。
まあという話ですね。
おじさんの最近の旅行の話、ちょっと感じた話、はい、
ありがとうございました。
はい、まあ、ちょっとこれに味を占めて、しばらくちょっと何回か二人旅行みたいなの企画しようかっていう。
ほうほうほう、
またご報告します
。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
ということで、じゃあ宮本さんの旅行話です。
はい。